大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。秋分の日から急に涼しいというより朝晩なんか肌寒いぐらいの日が多くなりましたけどね。風邪をひいたりしていらっしゃらないでしょうかね。私の場合、本格的に寒い冬よりも今のような季節の変わり目の方がくしゃみ連発なんてことになりやすいんで、ちょっと気をつけているんですけども。とはいえ、週間予報を見ますと、まだ来週でも28度前後になるような日もあるようですからね。秋本番はまだ少し先なんでしょう。そうそう、秋本番といえば収穫の秋。フルーツ王国信州はこれからが楽しみですよね。実は今日すごいシーンを見てしまったんですよ。私が長野駅を降りて東急デパートの前の横断歩道を渡っていたらば、誰もがご存知だと思うんですけども、正面に老舗のうなぎ屋さんがありますよね。で、その横に JA 長野の直売のお店があるんですけど、時計を見たらちょうど10時で、お店がオープンするのと同時にそれまで外で待っていた10人前後のお客さんがドドッと中に入っていく、その瞬間を目にしたんです。いや、もう何度も通ってますけど、そんなのは初めてでしたから、思わず店員さんに、開店前でもお客さんが並んでいることって多いんですかって聞いちゃいましたよ。そしたら、はい、このところ特にブドウを目指して開店からいらっしゃってくださる方多いですねと答えてくれたんですけどもね。で、その後お店に入ってみたら、シャインマスカットの大きめの粒の一房が2000円、ちょっと小ぶりの房が1500円前後でね、それを2つも3つも手にしてレジに並んでる人が結構いましたね。もちろんその他のものも売れてはいるんですけども、やっぱりメインはブドウでした。私正直言いますけども、値段も高いシャインマスカットって酸っぱさが少なくて甘いだけのように感じましてね。それに口に入れて噛んだ時に、口の奥から鼻に広がる、まあブドウらしい香りっていうんですかね、芳醇なところが足りないなぁと思うんですけども、あなたはいかがでしょうか。ちなみに私が好きなのは紫系のピオーネとか巨峰なんですけどもね。そうそう、グリーン系では意外とナイアガラが今でも好きですね。あの種が入っている粒の真ん中のゼリー状のところを噛むと、酸っぱいぞという味が出てきて、それがいいんですけどね。最近はあまりのシャインマスカット人気で、他のブドウの種類や数が少なくなってきていると聞いたんですけども、まあリンゴで例えれば紅玉のように酸っぱさもある昔からのブドウ、ナイアガラなんかもずっと残っていくといいんですけどね。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目。最近一部で人気のシティポップの担い手だった松原美樹さんの曲。今日は真夜中のドアではなくこの曲です。ニートな午後3時。海外を中心にネットでも人気の1970年代から80年代にかけての日本のシティポップですけども、私は松原美樹さんならば真夜中のドアよりもこっちの方がずっとポップだと思うんですけどね。松原美樹さんの1981年の曲、ニートな午後3時でした。
蔵出しコレクション。
暑かった9月も残すところあと3日ですね。ただ10月も平年に比べると少し暑い日が続くようですけども、本格的な秋はいつ頃やってくるでしょうかね。私毎年この時期には必ず思い出す懐かしのヒット曲ってのがあるんですけども、あなたにはそういう曲ありませんか？1970年代の後半から80年代の前半にかけては、資生堂とカネボウという二大化粧品会社の CM ソングを耳にしていましたからね。私は秋ならば堀内孝雄さんの君の瞳は1万ボルトと、一風堂のスミレセプテンバーラブなんかがすぐに思いつくんですけども、今週のこのコーナーはそんな CM ソングの一つだった1979年ですから昭和54年の今頃大ヒットしていた桑名正宏さんのセクシャルバイオレットナンバーワンを、この人たちがカバーしたのはイメージにぴったりバッチリというビーズで聞いていただきましょう。桑名さんのレコードは当時60万枚売れまして、オリジナルコンフィデンスオリコンのチャートは1位になっていますし、
テレビの人気番組だったザ・ベストテンでは、ゴダイゴの銀河鉄道999が7週連続で1位だったのに取って代わって一等賞に輝いています。桑名正宏さんは大阪の出身で、19歳の時にファニーカンパニーというバンドのリードボーカルとギタリストとしてデビューしています。その時代は横浜で結成されたバンド矢沢永吉率いるキャロルと並び称されましてね、東のキャロル、西のファニカン、これはファニーカンパニーを縮めた愛称ですけども、そのぐらい注目された存在だったんです。しかしこのファニカンは1974年、昭和49年には解散して、桑名さんはソロ活動を始めています。その2年後、76年に出した2枚目のシングル哀愁 tonight からは、作詞松本隆、作曲は堤恭平というゴールデンコンビが生み出す曲によってヒットがたくさん出るんですが、テレビの歌番組にも積極的に出演するようになって、そのかっこよさに目をつけた金棒化粧品が CM ソングに起用するに至ったと、そんな流れだったんです。私個人的な意見ですけども、このセクシャルバイオレットナンバーワンという曲は、あの時代人気があったイギリスのロッド・スチュアートのヒット曲 I'm Sexy のイメージで、天才アレンジャーでもある堤恭平さんが作ったと勝手に想像しているんですけども、聞いてみてあなたはどう感じるでしょうか。これから聞いていただくのは、堤恭平さんが亡くなった翌年2021年に作詞家生活50周年を迎えた松本隆さんの曲を、いろんなアーティストが歌っているトリビュートアルバムに入っていたのが、ビーズのセクシャルバイオレットナンバーワンでした。歌謡曲にしては割とハードロック系のメロディーが、稲葉浩志さんの歌い方にはハマっていますしね。もちろん松本隆弘さんのギターも存分にフィーチャーされています。ではじっくり聴いてください。ビーズのセクシャルバイオレットナンバーワン。実はギターの松本さんは若い頃、桑名正宏さんのバックバンドに所属していたこともあって、この曲を弾いたという縁もあったようで、アルバムのプロデューサー亀田誠二さんがビーズと結びつけることになったんでしょう。今週の蔵出しは、1979年の桑名正宏さんの大ヒット曲のカバー、ビーズのセクシャルバイオレットナンバーワンでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の映画は、三谷幸喜さんの監督作品としては中井貴一主演の記憶にございません以来5年ぶりの新作。今回は主演に長澤まさみを据えた素臣の話をしようです。とはいえ、今長澤まさみ主演とご紹介しましたけども、ヒロインの素臣を演じているにしては画面に映っている時間がそんなに多くないんです。それはなぜか。物語は当代切手の売れっ子の詩人寒川静雄の妻素臣が行方不明になったことから始まります。寒川はお金に対する執着心が強い、すなわちケチな割にはイメージを大切にする男で、詩人というのは金持ちだと思われたら売れない。もし素臣が誘拐されたとして、たくさんの身代金を出したことが世に知られればイメージが崩れるから絶対に警察には知らせたくないと言い張るんです。そこで彼が声をかけたのが、妻素臣の元夫で警察官の草野。彼に個人的に動いて素臣を何とか見つけてほしいと頼みます。そこで草野は極秘で若手の部下小磯に手伝いを頼んで、誘拐犯からの身代金要求の電話を受けるために逆探知の準備などをし始めます。しかしその間、寒川の家で働く使用人の戸戸山や草野の上司の警察の幹部宇賀神も集まってきて、実はこの全員が素臣と一時的には夫婦だったことが判明します。素臣の行方が分からなくなったきっかけを探ろうと、それぞれが素臣に対してどんなイメージを持っていたかを話し出すと、これがまるで多重人格かと思わせるほど全員の持っているイメージが全く違うんですね。夫を怒鳴りつけて自分勝手な行動をとったり、おとなしい従順な妻だったり、料理が下手だったりうまかったり、また車の運転も上手だったり下手だったりと、相手によってキャラクターをコロコロ変えていたことが初めてわかります。そこに犯人から身代金をよこせと電話がかかってきて、3億円を要求されるんです。しかしケチな寒川は2億5000万円しか出せないと言い出して、困った草野はもう一人、素臣の元夫で今は YouTuber で稼いでいる十勝がいることを思い出して彼を呼び寄せます。そうやって3億円はなんとか揃ったんですが、 果たしてスオミは無事家に戻ってこれるんでしょうかというようなストーリーなんですけども、そんなドタバタの会話劇が進行する間、スオミの出番はほとんどありません。しかしそれぞれの男たちの思い出す回想シーンでは、スオミはまるでコスプレ大会七変化を演じています。中学生の頃のセーラー服姿から中国クラブのホステスのチャイナドレスまでありまして、それもこの映画の一つの見どころと言っていいでしょうね。最初の夫トトヤマには遠藤健一、2番目のユーチューバートカチは松坂桃李、3番目の警察官の幹部宇賀神は小林隆、4番目がその部下草野の西島秀俊、そしてケチな詩人の今の夫寒川には、大河ドラマ鎌倉殿の13人でコミカルな演技が受けた坂東彌十郎という5人の夫たちのキャストです。その他に出てくるのは、草野の部下小磯に瀬戸浩二、出版社の社員で寒川の付き人のように働く乙骨には、朝ドラ虎に翼で轟弁護士を演じた戸塚純喜、もう一人スオミの中学からの同級生であちこちに出没する謎の女性アザミには宮沢恵馬と、この映画にはこの9人しか出てきません。これまでも三谷作品は会話がとっても面白いんでね、セリフは一つも聞き逃せません。2時間聞き耳を立てていてください。今週ご紹介した映画は三谷幸喜監督作品としては5年ぶりの新作、長澤まさみ主演のスオミの話をしようでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、ただいま上映中の作品は、ナチスドイツとソ連が全面対決した第二次大戦下の激戦地を舞台に、実在した伝説のスナイパーの生き様を壮大なスケールで描いたジュード・ロー主演の戦争ドラマ、スターリングラードです。この作品は10月10日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
先ほどのコーナー一押しシアターでは、三谷幸喜さんが自ら脚本を手掛けて監督も務めた新作スオミの話をしようを取り上げましたけどね、改めて三谷さんの作品を確認してみたら、1997年平成9年のラジオの時間以来、みんなの家、ザ・宇宙天ホテル、ザ・マジックアワーに素敵な金縛り、時代劇のキオス会議、ギャラクシー街道に記憶にございません、そして今回のスオミと9本あるんですけども、私全部見てますね。まあそれはやっぱり最初に見たラジオの時間が放送業界の裏話的な笑えるエピソード満載でとっても面白かったから、次もきっと面白いだろうと期待しているからなんでしょうね。しかも三谷作品はそれを裏切らない、いや一本だけあえて言えばギャラクシー街道は65点ぐらいだったかな、個人的な意見ですが今だから言えることなんですけどね。そうやって映画を作り始める前の三谷さんといえば、先週このコーナーで話題にした彼の元妻の小林聡美さんもレギュラーだったユニークなテレビドラマ、やっぱり猫が好きに始まりまして、織田裕二主演の振り返れば奴がいるとか、大人気だった田村正和さんの古畑任三郎シリーズに、当時の松本幸四郎さんが主演だった王様のレストランなどなど、人気があったドラマを手掛けてきたということぐらいしか知らなかったんですけどもね。三谷幸喜さんは1961年昭和36年の7月、東京の世田谷区生まれで、子供の頃からテレビの洋画劇場でアメリカ映画を見始めてから、ハリウッド作品はもちろんですが、日本の映画では伊丹十三さんや和田誠さんの作品のファンだったそうです。で、一番好きなのは何ですかって聞かれると、必ず大脱走と答えているらしいですけどもね。そしてテレビでは子供の頃からアニメにものめり込んでいたり、 NHK の人形劇の新八犬伝や三国志、また70年代に入ってからは大河ドラマも欠かさず見ていて、テレビっ子というよりもマニアだったようですね。そんな彼が日大芸術学部に進んでからは、 劇団サンシャインボーイズを立ち上げているんです。その中心的なメンバーは西村雅彦、梶原善、小林隆など、今も三谷さんの作品には必ず出演している顔ぶれで、第一作の映画としてヒットしたラジオの時間も、もともとはこの劇団サンシャインボーイズの芝居だったんですよ。それが高い評価を得た後は、三谷作品に出たいという俳優たちが増えて、顔ぶれが豪華になる一方でしてね。西田敏行、役所広司、佐藤浩市、草刈正雄、渡辺健、また唐沢敏明、鈴木京香に大竹しのぶ、その他戸田恵子、小日向文世、山本浩二に坂井正人、妻夫木聡に中井貴一、さらに最近はそこに大泉洋、小池栄子、吉田洋といったところがよく見る顔になりましたね。そんな中の一人に、ある時期いくつも出演していた深津絵里さんがいます。2011年の素敵な金縛りでは主役を演じていて、共演した西田敏行さんとミュージカル映画の主題歌のようなこんな曲を歌っています。では、Once in a Blue Moon。 バックコーラスの男たちも豪華なメンバーで、中井貴一、阿部寛、小林隆に本職は歌手の菅も加わっています。今週のタイムスリップムービー室は、三谷幸喜さん脚本監督の2011年の作品、素敵な金縛り、深津絵里、西田敏行のデュエット Once in a Blue Moon でした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは須坂市のドッキリガメラマイナス28さんです。先週の放送を聞いてくださったようで、大岩さん、この度はご愁傷様でした。心からお悔やみ申し上げます。先週番組でね、お袋が亡くなったっていう話をしまして、わざわざご丁寧にありがとうございます。なんか葬儀での挨拶のようになってしまいましたけども、さて今週の火曜日に権堂の老舗の映画館で、神の筆怪獣たちのいる島を見てきました。私もポスターを見て見に行きたいなと思っていたんですけども、タイミングが合わなくてね。怪獣の着ぐるみや模型を作る怪獣造形師の孫が、亡き祖父の創造の世界に迷い込んで、冒険を通して成長していくというファンタジー映画です。おじいちゃんが作った世界っていうのは、多分昭和30年代40年代のゴジラ映画なんかなんでしょうね。ですから怪獣映画というより、怪獣も出てくるジュブナイル映画という感じで見ました。このジュブナイル映画っていうのはどういうふうに説明したらいいんだろう。ちょっとまた調べといてみますね。主人公の少女を演じた鈴木梨央ちゃんが、2000年公開の SF 映画ジュブナイルの鈴木杏を彷彿させて可愛かったです。鈴木梨央ちゃんといえば、ポカリスエットの CM には吉田羊さんと今でも母と娘の間柄で出ていますよね。かつて確か NHK の大河ドラマ八重の桜の、あの綾瀬はるかちゃんがやっていたヒロインの子役時代をやっていたし、当時売れっ子の子役でしたよね。それから SF 映画ジュブナイルといえば、これ私見てはいないんですけども、ゴジラマイナスワンの山崎隆監督の監督としてのデビュー作で、主題歌を山下達郎さんが歌っていたってのは知ってるんですけど、かつてゴジラ映画に出た佐野史郎や釈由美子、シン・ウルトラマンの斉藤匠も出演していて、過去の特撮映画のパロディも楽しめました。平成ガメラへのオマージュもあって、特撮監督の樋口真嗣さんもちょい役で出ていたりと、可愛らしく爽やかな映画でした。そうですか、神の筆怪獣たちのいる島、これ絶対見よう。どっかで。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。トラちゃん面白かったーっていきなり書いてあるんで、ねえ牛トラウーのトラですからね。これはトラに翼の話ですね。難しい問題を扱いながらも、ところどころに挟まれるユーモアのセンス、脚本家の優しさが感じられて、とっても素敵なドラマでした。それにしても初めて見る素敵な女優さん、かっこ男優さんも次々と登場。そうそう、さっき三谷幸喜さんの映画の中にね、トドロキ弁護士をやっていた戸塚純喜くんですが、名前は覚えましたけども、彼がスカーレットの時の松下洸平くんのように、今後もあちこちから声がかかるような俳優になるといいですけどもね。猫道さんは、ドラマに出るってことは大変なことなんだな、そんなことも考えてしまいました。ああいう脇役だってちゃんとオーディションを勝ち抜いてってところでしょ。今更ですが、智子のお父さんはブギウギの銭湯に来ていたアホのおっちゃんだったんですねって気づくのが遅い。岡部隆さんね。 新宿野戦病院にも中心的なキャストで出ていましたけども、トラちゃんの新潟時代の部下の若い裁判所の職員は岡部さんの息子まで出ていましたしね。そうそう、話は変わって、グラシネのホームページで何やら不思議な映画を発見しました。サムライタイムスリッパー、ふざけたタイトルだなぁと思ってネットで検索してみたら、自主制作で当初は1巻だけの上映だったのが現在全国100巻以上に広がっているとのこと。そうそう、僕も雑誌でその情報を知りましたよ。第2のカメラを止めるなになるんじゃないかと、評判もいいようで、一押しシアターでぜひ取り上げてください。私は週末に見に行く予定です。あら、じゃあ私が来週見たとしても猫道さんの方が先に見ちゃうわけですね。ちょっとそれは悔しいかな。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方は、その映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲。今週はまだ洋楽が一つもかかっていないので、芸術の秋にちなんでモーツァルト作曲のを選んでみました。フランスの人気シンガーシルビー・バルタンの1972年のヒット曲です。日本語のタイトルは悲しみのシンフォニー。日本でのレコードセールスは10万枚ですからね、そこそこ売れました。シルビー・バルタンの悲しみのシンフォニーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目のハです。これまでハは橋田則彦さんが率いたグループシューベルツにクライマックスエンドレスと、これを最初にやりまして、その後はバンバンバンバ博文、浜田翔吾に原田智代、ハイファイセットハウンドドッグ、原田真嗣に早見優、バービーボーイズに原優子のソロ、それから倍賞千恵子萩原健一ハッピーエンドと3曲ずつかけてきまして、高校サッカーのテーマ曲振り向くなよ振り向くなよを歌っているバーズ、それからサインは V の後のスチュワーデス物語の原点と言われた職業根性物語アテンションプリーズの主題歌を歌ったステージ101出身のバーズ、そしてケンとメリーのスカイラインの CM ソングでおなじみバズと3曲かけましてね、15巡目はお笑いで揃えて狭間寛平バラクーダ坂東英二とやってきたんですが、今回もハで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。ではまず今週の1曲目は、先週ヒントを出した一人、長谷川清さんです。1949年昭和24年の7月東京生まれのシンガーソングライターですが、ボサノバやシャンソンをベースに自ら作詞作曲して、フォークギターではなくクラシックギターで弾き語りをしていました。彼は2歳半の時に緑内障のため目が全く見えなくなったものの、好きな音楽の道を志して、視覚障害特別支援学校の高校3年生の時にシャンソンのコンクールで4位に入賞します。これをきっかけに1969年昭和44年20歳でレコードデビュー。その曲別れのサンバは当初ほとんど売れなかったものの、深夜放送のラジオでは結構反響を呼んで若い世代から支持されました。最終的にレコードセールスは31万枚、オリコンのチャートでは8位まで上がっています。では今週のインデックス1曲目は、長谷川清さんの別れのサンバ。作詞作曲とも長谷川清さん本人がやっています。インデックス今週ハの1曲目は別れのサンバでした。その後1974年昭和49年には加藤登紀子さんとのデュエットの曲灰色の瞳がレコードセールス29万枚のヒットになっています。では続いて今週のインデックス2曲目は、 先週のシャンプーの CM ソングがヒットしたっていうヒントで分かった方もいらっしゃったでしょう。ハニーナイツの振り向かないでです。ダークダックスやボニージャックス、デュークエーセスと同じく男性4人のコーラスグループハニーナイツは1958年昭和33年に結成されています。とはいえ普通に発売された歌謡曲のジャンルのヒット曲は1969年昭和44年の王ちんちん一つだけで、これが14万枚ほど売れたんですけどもね。ハニーナイツはほとんどがテレビのアニメの主題歌や CM ソングとして耳にしている人が多いと思います。イギリスの人形劇のサンダーバード、特撮ものならミラーマンにウルトラマンエース、アニメでは妖怪人間ベム、そしてスポーツドキュメンタリーのミュンヘンへの道など、どれもハニーナイツが歌っています。そして CM ソングではエメロンシャンプーの振り向かないでがダントツに有名ですね。この曲レコードには6番までしか入っていないんですが、全国各地を巡る CM だったんで、実際には72番まで録音されたんだそうです。作曲したのは日立のこの木なんの木や明治のチェルシー、それに積水ハウスの曲なども作っている小林亜生さん。インデックス今週の2曲目はハニーナイツの振り向かないで。オリコンのチャートではなんと3位まで上がっていまして、トータル37万枚売れています。今週のインデックスハの2曲目はハニーナイツの振り向かないででした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はハで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をお送りしています。ではその3曲目は、父親がアメリカ空軍の軍人、母親は日本人で基地のある埼玉県入間市生まれのパティです。1960年昭和35年生まれで、本名はパトリシア・アン・フィンクと言いまして、今はアメリカのフロリダで暮らす63歳。あんまり詳しいことは調べられませんでしたが、所属していた事務所と日本テレビにつながりがあったんでしょうね。スペシャルドラマの太陽は沈まずの主題歌、太陽のユートピアでメジャーデビューして、この曲レコードは13万枚売れました。2曲目のこの夢の果てまでが連続ドラマ黄金の犬の主題歌になっていて8万枚のセールス。そして3枚目のシングル明日咲くはドラマ竹とんぼの主題歌に使われて12万枚売れています。今日はこの曲を聴いていただきましょう。パティの明日咲く。この曲の後2枚シングルを出しまして、パティは芸能生活を終えています。短かった期間での一番の思い出は、日本テレビ音楽祭の楽屋でもうすでにトップスターだった山口百恵さんにステージ衣装の背中のファスナーを上げてもらったことだとか。インデックス今週歯の最後はパティの明日咲くでした。ということでインデックス来週は日に行きます。日はこれまでピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、6巡目は3組3曲、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、それにヒロシ&キーボード、デュエットでまとめました。7巡目8巡目は広田美恵子とピンキーとキラーズの3曲、9巡目以降は3組3曲が続きまして、平山美樹に美藤勲、ザ・ピーナッツにビューティーペア、日野美香、ジュリーと証券がツインボーカルだったバンドのピッグ、それにタケチャンマンの歌を歌っていたひょうきんストリートバンド、ひだりとんぺい、ひかる一平などをやってきまして、前回15巡目はデビューはアイドル歌手で、タッチのみなみちゃんをはじめ人気の声優も務めて、今はナレーターもあちこちで務めている日高のり子さんとやってきたんですけども、来週はそうですね、名前は多分ご存じないと思うんですけども、昭和40年代に初めてカラーで放送されたアニメジャングル大帝の主題歌を歌っていた男性とかね、アニメつながりで80年代うるせえやつらの声をやっていた女性も歌を出しているんですよ。そんなヒントで何か思いつくところがありましたら、メッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢16歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは16歳になりました。年が一つ増えてもよろしくお願いします。おめでとうございます。その分メッセージも成長しているんじゃないかなと期待してますよ。これプレッシャーかな。いよいよプロ野球も終盤。パリーグではソフトバンクが4年ぶり20回目の優勝を果たしました。 セリーグでは火曜日現在巨人が優勝マジックを4にして2位阪神との差は2ゲーム。またクライマックス争いでは3位 DeNA と4位広島の差は 0.5 ゲーム差で最後までわからない状況です。一方パリーグでは3位ロッテと4位楽天の差が 1.5 ゲームですが、楽天の方が試合数が多いので逆転のチャンスがあります。今シーズンもまだ目が離せません。なんか新聞の記事をそのまんま読んでる感じで、サザエ様くんが一体どこのチームを応援してるのかとかそういったことももうちょっと盛り込んでくださいね。次はひょっとしたら巨人は今日の段階では優勝を決めちゃってるかもしんないけども。そして最後は長野市のピースマークさんといえば、今週はパルセロ情報じゃない、先週の放送で天ぷらまんじゅうのお話があったと思いますが、はいはい、僕が信州に来てびっくりしたのはまんじゅうまで天ぷらにするんですねってことで、そんな話をしましたけども、私のふるさと小谷村ではビスケットの天ぷらをお盆だったり冠婚葬祭の際などに作りますよ。ビスケット、これはやっぱり銘柄が決まってるんでしょうか。森永のマリーじゃなきゃダメとかね。小谷には当時それしか売ってなかったとは言いませんけども、ピースマークさんは、私の知る限り小谷村や白馬村で多く大北地域では食べられていると聞いていますが、大岩さんは食べたことありますか？ないです。天ぷらの盛り合わせの中に入っていることがほとんどなので、お醤油をかけたりして食べます。そうなんですか。醤油やっぱり少し甘いので子供のおやつにもなりますよ。なるほどね、まだ食べたことがないんだったらぜひお試しあれです。どこへ行ったら試せるんですか。そういうのを目の前で揚げてくれるようなお店って小谷や白馬界隈にあるのかな。また教えてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。